ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。国民協議会の議長は、憲法記念日は憲法刊行を反映するものである必要があると明言したことについてお伝えします。日曜日、インドネシア国民協議会のバンバンスサティオ議長は、憲法記念日が26年間にわたる改革を終えたインドネシアの憲法刊行を振り返る重要な機会であると明らかにしました。同氏は、憲法が法的文章であるだけでなく、国民の人生観や日曜日生活に適用されるべき理想を反映していると信じています。そして、インドネシア憲法が1945年から1999年、2002年に至るまでにいくつかの改正を得たと説明しました。同氏は、各期の政権は社会、政治、経済、技術分野で異なる課題に直面していると付け加えました。すでに憲法を数回改正した米国やインドと比較し、既存の様々な課題に対処するために、パンチャシラ、憲法、ビネカトゥンガル以下の精神を遵守することの重要性を強調しました。それでは次のニュースです。サルとウイルスまたはエンポックスを防ぐために、保健省はインドネシア共和国への入国地点における外国人の検査制度を強化していることについてお伝えします。保健省はサルとウイルスまたはエンポックスの侵入を防ぐため、インドネシアを訪れる外国人に対する検疫を強化しています。これには国家が招待した外国人も含まれます。保健省の疾病予防管理局長代理であるユディ・プラモノ氏は、インドネシアに入国する外国人からのエンポックスを予防するために、病歴、接触履歴、最終旅行先などのアンケートの記入を義務化すると述べました。政府は外国人から多くのデータや履歴を入手することで、非常事態に備えることができます。2024年1月から8月までの保健省のデータに基づくと、インドネシアにおけるエンポックス症例の傾向としては、14名の感染が確認され、74名が感染が疑われたが廃棄されたと記録されています。一方、2023年には73人の感染が確認され、感染が疑われたが廃棄された240の症例があるとのことです。 それでは次のニュースです。インドネシアの国連事務所はインドネシアの安全な人道スペースを称賛することについてお伝えします。インドネシアの国連事務所は人道支援活動家が安全に業務を遂行できるよう安全な人道スペースを提供したインドネシア政府を称賛しました。日曜日、インドネシアの国連事務所の公式声明において国連人道問題調整事務所またはOCHAのタンディ・ムアペ省庁が語ったものです。この件により責任を要求し他者の保護のための人道的活動を守るために団結する声が増えると述べました。8月19日の世界人道デーを前に国連は紛争地帯に閉じ込められた援助従業者や民間人を保護するための緊急行動を要請しました。援助従事者安全データベースは2023年に280人の援助従事者が暴力により死亡したと報告しました。一方、2023年10月以来続くガザ紛争では250人以上の人道支援活動家が死亡しました。モアペ氏は援助従事者に対するすべての攻撃は人類自体に対する攻撃だと強調しました。それでは次のニュースです。オーストラリア首相はパレスチナ人のビザをめぐる不安を煽るとして野党を非難したことについてお伝えします。オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相は日曜日、ガザ地区のパレスチナ人のオーストラリア入国を禁止するという野党の要求を拒否しました。ピーター・ダットン率いる反政府勢力は戦闘地域から来た人々の入国は国家の安全保障を脅かす可能性があると主張しました。首相はこのようなレトリックは恐怖と分裂を引き起こす可能性があり社会的結束を訴えていると述べました。現在約2920人のパレスチナ人向けビザが承認され、そのうち1300人がオーストラリアに到着しました。しかしパレスチナからの7100人のビザは拒否されました。ダットン氏は法案検査のプロセスがより安全になるまでビザの発給を停止するよう求めました。同氏の呼びかけは労働党、緑の党、無所属議員、パレスチナ団体など様々な政党から批判を受けました。昨年10月7日のハマスによる攻撃以来、イスラエルはガザ攻撃で国際的な非難にさらされています。それでは最後のニュースです。インドネシアは民主的で安定したバングラデシュを支持しているとモディ首相が明言したことについてお伝えします。インドのモディ首相はバングラデシュ暫定政府のムハマド・ユヌス長官との電話会談で民主的で安定したバングラデシュへの支持を表明しました。日曜日のアンタラ通信社の報道によると、両者の会談は大規模なデモによりニューデリーに眺望したシェイク・ハシナ政権が崩壊し、その後ユヌス氏が8月8日に就任宣誓を行って以来初めてとなります。モディ首相は今月初めにバラデシュで暫定政府が発足して以来ユヌス氏と会談した2人目の指導者です。以前マレーシアのアンワル・イブラヒム首相がユヌス氏率いる暫定政府に対する支援を約束しました。報道によると 2024年7月16日から続いたデモにより、バラデシュでは約580人が死亡しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は世界人道デイの背後にある希望についてお伝えします。毎年8月19日は世界人道デイです。2003年8月19日にイラクのバグダードにあるカナルホテルでテロリストによる自爆テロが発生し、在イラクの国連高官の一人を含む22人が死亡したことを受けて、2009年に国連総会によって制定されました。今年の世界人道デイの記念行事は、人類のための行動をテーマとしています。国連のあまた国際人道法を尊重し、紛争地域で命を危険にさらした援助をする人々を保護する緊急必要性を強調しました。例えばガザのように人道法が無視され、人道支援活動家の犠牲者が紛争し、さらなる犠牲者としてみなされていない強力な例です。援助従事者安全データベースによると、2023年の援助従事者の犠牲者数は280人に達したということです。この数字は118人の援助従事者が命を落とした前年に比べて大幅に増加しました。2024年8月17日までに、国連は様々な紛争地域で死亡した援助従事者の数がすでに前年と同数の280人に達したと記録しました。この数は今後も増加し続けると思われ、紛争地域での人道的活動が深刻な脅威にさらされているという世界の認識が高まるはずです。国連は公式声明で、ガザは人道支援活動家にとって最も危険な場所であり、2023年10月以来150人以上の人道支援活動家が犠牲者になっていると述べました。このデータにより、全体の死亡者数は約4万人に達します。人道支援活動家に対する攻撃は、人道支援活動のや紛争の犠牲者である地域社会に脅威をもたらします。しかしながら、紛争地域では人道支援活動家の存在が非常に必要とされています。なぜなら、被害者を助けるという意味だけでなく、紛争の真っ只中で生き残ることができるという熱意をもたらすことです。世界は紛争地域における人道支援活動家の駐留に対する高い必要性を無視することはできません。人道支援活動家は、女性や子どもたちのグループとともに最も保護されるべき対象です。人道支援活動家への攻撃は、人類そのものへの攻撃です。紛争のすべての当事者は、この実現を明確に認識しなければなりません。そしてすべての団体は、国際人道法を尊重し、紛争下で人道支援活動家を標的にした加害者の責任を追及しなければなりません。世界人道デイは、崇高な義務を果たしながら亡くなった人道戦士たちを思い出させるものでなければなりません。さらに、危険な場所や働き続ける人々を守る取り組みも強化されます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。Thank you.
リスナーの皆さん、レキシです。今日は8月19日の出来事をお伝えします。最初は1945年8月19日、最高裁判所の記念日です。ソカルノ大統領はインドネシア独立宣言の2日後、1945年8月19日に、クスマハトマ城をインドネシア共和国主席判事に任命しました。就任式は最高裁判所記念日としても指定されました。最高裁判所の記念日の決定は、インドネシア共和国最高裁判所の記念日の決定に関する、インドネシア共和国最高裁判所長官令番号 KMA43SK8-1999年に含まれています。その後、最高裁判所は1946年から1950年までジョグジャカルタに移転しました。しかし、1950年1月1日、最高裁判所はもう一度ジャカルタに戻りました。当時、クスマハトマ城氏は亡くなるまで再び最高裁判所長官を務めました。次は1919年8月19日、アフガニスタンはイギリスから独立しました。1919年8月19日、アフガニスタンはイギリスから独立しました。アフガニスタンは独立後、しばしば統治政制を変更しました。アフガニスタンは大統領制イスラム統一共和国であり、イスラム教を国教としています。アフガニスタンはその後、国連イスラム協力機構グループ717、経済協力機構非同盟運動の加盟国として加わりました。最後は毎年8月19日にあたる世界人道の日として祝われています。毎年8月19日は World Humanitarian Day WHD を記念します。この日は2003年8月19日にイラクのバグダッドにあるカナルホテルで起きた自爆テロを記念して世界人道の日として定められました。その時、バグダッドの国連本部裏の検問所でテロリストがイラク警察官を殺害し、自動車自爆テロを実行しました。当時、イラクにおける国連の役割を拡大する計画がありました。爆発はカナルホテルの国連施設から約200メートル離れた駐車場の入り口で起きました。この事件の結果、イラク国連高等特使セルジオ・フィエラ・デ・メイロを含む20人が死亡したと宣言されました。この悲劇を受けて、国連総会は2008年8月19日に世界人道の日を制定されました。その目的は、人道支援者になるための国民の意識を高め、支援を必要としている人々に利益をもたらすことです。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh, namun saat kau bahagia, nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, pernah sadari aku yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari. Yang jatuh cinta, dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku sungguh jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの国連事務所が安全な人道空間を提供したインドネシアを称賛したことについてお伝えします。インドネシアの国連事務所は人道支援活動家が安全に業務を遂行できるよう安全な人道空間を提供したインドネシア政府が称賛しました。これは日曜日のインドネシアの国連事務所の公式声明で、国連人道問題調整事務所またはOCHAのダンディ・モアペ省庁が語ったものです。同志はこれにより責任を要求し、他者を保護する人道的活動を守るために団結する声が増えると述べました。8月19日の世界人道デーを前に、国連は紛争地帯に閉じ込められた援助従事者や民間人を保護するための緊急行動を要請しました。援助従事者安全データベースは2003年中に280人の援助従事者が攻撃により死亡した報告しています。この数字は118人の援助従事者が命を落とした2022年と比べて 137% の増加を表します。さらに国連は2023年10月以来続くガザ紛争で250人以上の人道支援活動家が死亡したと述べました。ダンディ・モアペ氏は、援助従事者に対する攻撃の状態化は容認できる許されることではないと述べました。同氏によると、これは人道活動そのものの基盤を脅かし、最も支援を必要とする人々に手を差し伸べる努力を台無しにするということです。同志は、援助活動家に対するあらゆる攻撃が人類そのものに対する攻撃だと強調しました。2024年の世界人道デーは、バングラデシュハッシュタグ人類のために行動するを使用した世界的なデジタルキャンペーンによって特徴づけられます。インドネシアの国連ソーシャルメディアチャンネルを通じて推進されたこのキャンペーンは、国民の支持を集め、権力者に対し人類を守る基礎を守るよう訴えました。インドネシアの国連は人道団体と協力し、日曜日にジャカルタのリテラシーマルタ・クリスティナ・ティアハフ公園で人道ナイトを開催しました。このイベントは、援助関係者、政府代表者、一般の人々を含む約 1500人の参加者が集まりました。武力紛争が炎上従事者や民間人に与える壊滅的影響を浮き彫りにするとともに、大きなリスクがあるにもかかわらず奉仕を続ける人々の忍耐力と献身を称えています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。 この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は東南スラウェシの伝統的な料理をご紹介します。東南スラウェシ州のカンダリ市で休暇を過ごす方はサテポケアを試してみてください。このサテは淡水貝を使った典型的な東南スラウェシ料理です。このサテは通常ビーチ周辺で売られています。ポケア自体は現地の言葉で貝を意味します。この貝はスラウェシ島の東南部の固有種で、コナウェ地区のポハラ川にのみ生息しています。淡水貝から作られている調理品にはさまざまな種類がありますが、カンダリ市の中心部から約 25km 離れたポハラ村を有名にしているのはサテポケアです。サテポケアは貝類の肉にほんのり甘くスパイシーなピーナッツソースをかけていただきます。サテポケアは通常バナナの葉で焼いた具材のないランパーの一種と一緒に食べられています。このランパーの一種の名前はゴゴスとして知られています。一般的なサテと同様に、サテポケアもスティックで提供されています。通常一つの串には約5個のポケアが含まれています。ポケアは貝類の一種で栄養価が高いと考えられています。それとは別に、ポケアの肉には人体の乾燥の機能を促進すると考えられている物質も含まれています。この貝肉エキスは氷、ウマチ薬や関節炎にも効果があります。サテポケアを販売しているお店では、ゴゴスと一緒にサテポケアを楽しむほかに、ゆで卵と一緒にサテポケアを楽しむ人もいます。独特の味わいと口に挟まるサイズが癖になるサテです。ですから、もし東南スラウェシへ行ったら、ぜひこのサテポケアを食べてみてください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Mudah tapi itu senang.
begitu banyak manusia. Mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tak mudah tapi menyangkut dia. Ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。プリスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとスマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えてバイクの総量を教えています。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Rizno, minasan, kaiwa o kita to 今日のトピック、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後に続いて言ってください。ビアヤ、ビアヤ、日本語で費用、費用。ペンギリマン、ペンギリマン、日本語で配達、 Haitatsu. Dari Semarang. Dari Semarang. Nihongo de Semarang kara. Semarang kara. Ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya. Nihongo de Palangkaraya e. Palangkaraya e. 1.300.000 rupiah. 1.300.000 rupiah. Nihongo de 130.000 rupiah. 130.000 rupiah. Per. Per. Nihongo de atari. Atari. Sepeda motor. Sepeda motor. Nihongo de baiku. Baiku. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Nihongo de Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyou wa baiku 1 dai ni tsuki 130.000 rupiah desu. Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyou wa baiku 1 dai ni tsuki 130.000 rupiah desu. Berapa biaya? Berapa biaya? Nihongo de hiyou wa ikura desu ka? Hiyou wa ikura desu ka? Mengirim. Mengirim. Nihongo de okuru. Okuru. Rizna minasan, kaiwa no naka de wa anata wa biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Nihongo de Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyou wa baiku 1 dai ni tsuki 130.000 rupiah desu. Tou bun o kikimashita. Kono bun ni wa per sepeda motor. Nihongo de baiku 1 dai atari という表現があります。per 日本語でそれぞれにつきや1台あたりといった決まった順位あたりという意味です。per スペダモトルは日本語でバイク1台あたりという意味になります。他の例はそれでは per 日本語であたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100.000 rupiah. Nihongo de このフィットネスセンターの会費は1ヶ月あたり10万ルピアです。Harga tiket bioskop 50.000 rupiah per orang. Nihongo de 映画のチケットの価格は1人あたり5万ルピアです。インドネシア語でバイクまたは自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをクレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクをバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor.
Please no minasan kore de Indonesia go kouza wo owarimasu. Indonesia yori sekai e o todoke shite iru Voice Indonesia desu.次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
あとわずかの春のカレンダー。
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。